今年の春この番組が始まって、はい、まあ、このカット日にも仲間が増えたわけなんですけれどもね、今日も行ってきますと元気な声で、飛び出していきました。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。さあ今日はですね、はい、1時台登場は剣道菊池こと、はい、菊池隼人さんの登場です。早速呼んでみましょう。
はい、菊池さん。
はい、深野さん、普天間さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は私菊池がお伝えしたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今週と来週の絆キャラバンのテーマは今月27日28日土曜日と日曜日に開催されます地域伝統芸能全国大会福島大会ふるさとの祭り2012に関わる人たちにお話を伺っています。1週目の最終日になる今日はふるさとの祭り2012に携わっていらっしゃる民族芸能学会福島調査団長掛田博則さんにお話を伺いたいと思います。現在ご自宅にお邪魔しているのですが、あのお面や人形といったさまざまな民族芸能のものがありまして、とても賑やかなお部屋にお邪魔させてもらっています。掛田さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
掛田さんはふるさとの祭り2012にはどのように関わっていらっしゃるのでしょうか。
これだいぶ前からですね、県の方からお話ありましてね、でこれ各県持ち回りでやってるんですが、今回福島県はですね、単に今までの何気なくって言っては申し訳ないけども、平穏に受け継いだ芸能だけじゃなくて、被災された芸能も取り上げようという話が起こったもんですから、最後私の方で調査してたもんですからね、その調査結果なんかをもとにちょっといろいろ選定の段階からお手伝いさせていただいております。
はい、はい、実は今週水曜日に請戸の田植え踊りについてお話を伺ったのですが、その時に掛田さんがお作りになられたという頭にかぶる花笠を見せてもらいました。あのようなものを作ってらっしゃるんですか。
初めてなんですよね。それで最初去年のね6月に復興したいって話が起こりましてね、それじゃ何かお手伝いできないかと、実はもう40数年前からね請戸に訪ねてお世話になってるんです。その恩返しできないかということで、これどうしてもね着物は買えますけど笠はなきゃダメなんですね。サウトメの株花笠がだから皆さん仮設とかあるいは仮家住宅でしょ、竹が手に入らないんですよ。で私も初めてなんですけど、それじゃあ何か役立てればということでね、竹を手に入れまして作りました。随分時間がかかりましたね。まだ手の皮むきだとか完全にまだ戻ってません。
はい、実際見せてもらった時とても綺麗な花笠でした。
ありがとうございます。
はい、関わっていく中でこのふるさとの祭り2012開催に対する思いはいかがでしょうか。
被災調査ですね、昨年度だけで80カ所やりました。で今年もね約200カ所を予定してるんですけども、皆さん本当にね大変な思いされてますね。もう家がねなくなったって言いますけれど、これ現場を見ないとそれがどれほど大変なこと分かりませんね。本当に残ってるのは礎石だけなんですよ。もう柱もね床も何もないんですね。写真一枚残ってない方があるんです。そういう現場を見てましてね、ここに芸能がかつてあって、皆さんね四季折々にやってらっしゃったんだなと思いますとね、これ黙っては見過ごされなくなりましたですね。でなんとかねこれ復活してほしい。事実ね訪ねてみましてもね、これだけ被害を受けたんだからもうやめてもいいとか、やめたいって言った団体はね、調査させてもらった団体の中では1団体もありませんでした。皆さんなんとかやりたいと、それで単に調査だけじゃなくてね、少しお手伝いしたいということで、まあ、方々からいろいろ団体から補助金をいただいたり、国の方の中継ぎをやったりということでね、なんとか今回出ていただける団体がね出ましてね、しかもこれまで被災以降すでに何箇所かでおやりになった団体もあるんですけれど、初めてという団体も2団体ございます。でこの方 もう復活の段階から多少関わっておりまして、非常に感無量ですね。で彼らはですね、受け継いでいる方々は単なるねお祭りにやる芸能じゃないんですよ。その芸能をね受け継いでいくことで、まあ、練習している間に多少辛いこともあるでしょうけども、そこの中でその集落としてのつながり、今絆ってやってますけどね、つながり出てきますね。それがね皆さん方の生きる勇気にもなるし支えにもなるし、だからあるこれご年配の女性ですけど、家も財産もみんななくなっちゃって、祭り芸能なくなったら 何残るんですかって訴えられました。だから単なる豊作祈願とか無病息災ためのだけの芸能じゃなくて、その芸能を確認して地域づくり、村づくり、集落づくりをやってきたんですね。でその核になってたんですね。でそれをねなくしたら、つまりふるさとがなくなると同じことなんですよ。それをとっくに感じましてね。でそのためにも何としてもね、こういう芸能を地元ではもうできませんから、もう入れないところございましょう、警戒区域で。しかも入れたところでも神社がなくなってしまったことずいぶんありますから、やる場所がないんですよ。それから皆さん被災してるから練習場所もない。そういうことでね困ってらっしゃるんで、こういう機会をね与えていただいて、ここで披露していただくっていうことは、そういう方にとってはね、もう計り知れない励まし、勇気づけになりますね。もう実に感無量です、その点では。
はい、それは祭りに参加される方々とさまざまな関わりがあると思うのですが、印象に残っていることはありますか？
先ほどちょっと申し上げたんですが、一団体ともね、やめてもいい、やめたいというところないですね。それどうしてかということはまだ結論は出ないんですけれども、いくつかありますね、理由考えられるのはね。一つはね、やっぱその生きがいになりますね。それによって元気づけられる。それから先ほどの繰り返しになりますけど、お互いに絆を結べる。それがね大きな力になるんですね。それとね、どっちかというと被害を受けた方は浜通りの方が多いでしょ。特に漁師の方なんかは毎日が命がけですよね。船の上で小さく見られてありますから、非常にね勇気とね度胸がありますね。だから被災なんかにねこの程度じゃ負けていられないと、ある方はねかえって被災を受けたために強くなれたと言ってる方もいますよ。実に人間ってのはねたくましいもんだと思ってね、つくづくね敬服してますね。そういう印象を強く持ちましたから、しばらくは復活したところは大丈夫だろうとは思っております。その勇気とね熱意、これ頭下がりますね。
はい、それでは最後の質問になりますが、掛田さんにとって絆とは何でしょうか？
これよく言われてる言葉ですよね。これはね確かに小学生、中学生、高校生らと集まればある程度ね何人か過ごせば絆は生まれますよね。だけどそんなね簡単なものじゃないと思うんですよ。その絆はねやっぱ場所が欲しい、ふるさとなんですね。自分の集落、郷里、そこで祭りなり芸能なりいろいろ年中行事、町の行事をやっていく中で、お互いに苦労を共にしながら、そこで初めて絆が生まれる。それが本当の絆だと思うんです。いや、ふるさとで培われる助け合いの気持ち、痛いの気持ち、それが本当の絆だから、ふるさとがなくなったら私は本来の絆はなくなる可能性あると思いますね。あれ本来の絆ではなくなると思いますね。そういう点でどうしてもねふるさとはなくしたくないと思ってますね。その支えが芸能だと思います。
はい、ありがとうございます。今日は民族芸能学会福島調査団長掛田博則さんにお話を伺いました。掛田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週の絆キャラバンのテーマは、引き続き地域伝統芸能全国大会に関わるお話を伺っていきたいと思います。こちらからは以上です。
ありがとうございました。久しぶりに掛田先生の声を聞くことができました。確かに警戒区域の地域伝統文化、これをどういうふうに守り続けるか、これも大きな課題ですよね。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。